ペンテコステから3週目の礼拝ですね。今日も3週目になりましたけど、使徒言行録の2章読みたいと思います。復習ですけど、使徒言行録2章1節から読んでいくと、ペンテコステ、聖霊が下るっていうこと、それはどういうことだったのか。2000年前の人は、大きな物音がしたり、激しい風が吹いたり、炎のような舌が一人一人にとどまったということを聖書に伝えるわけですね。でも多分その表現によって伝えようとしていることは、きっと人の力じゃない、人の心の内側から湧いたのではない、そういう何か別のところから来たに違いない、そういう力が信じる人たちの心に、生き方に与えられたんだ。そして信じ合う、信じる人同士が本当に心が通じ合ったんだということを使徒言行録は言っていると思うんですね。なかなかないですよね。私たちは基本的に口に出しては言わないし、言ったらこの人大丈夫かなって思われるから言わないけど、でも自分が正しいと思いながら生きている、自己中心的な思いがあります。そういう私たち、そして私たちの関係の中において、神様の思いが本当に私たちの関係を導いてくれているという瞬間はそんなに多くない。謙遜な人であればあるほど、それは私の力によって生み出されたものではないということを告白せざるを得ないと思うんですね。与えられたものなんだと。神様から与えられたと私たちはそれを告白します。一方的に与えられたんだと。私たちに何か誇るところがあるからではなく、神様からの贈り物として、恵みとして与えられた。感謝を持って受けるんだと。それが聖書的なものの見方なんだろうと思います。今日はですね、説教題、悔い改めるでしました。悔い改めるって聞いたら、ね、キリスト教をあんまり関わりない人はね、こう、懺悔室みたいなところ連れて行かれて、延々とこう、牧師とか神父の前で何かこう言ってるようなイメージを持つかもしれないし、で、そういうのって、キリスト教から人が遠ざかるイメージなんでしょうけど、でも私たちはその、悔い改めるという言葉で表現されていることが本当にどういうことなのかっていうことを今日聖書から聞きたいなと思うんですね。使徒言行録の2章37節。人々はこれを聞いて大いに心を打たれ、ペトロと他の人たちに、兄弟たち、私たちはどうしたらよいのですかと言った。するとペトロは彼らに言った。悔い改めなさい。めいめいイエス・キリストの名によって洗礼を受け、罪を許していただきます。そうすれば、賜物として聖霊を受けます。先週、先々週の聖書を思い出してほしいんですけど、神様の思いによって突き動かされていたペトロと、その仲間たちが大胆に語り始めたんですね。それまでペトロたちは怖がっていたし、隠れていた。自分たちも捕まって侮辱されたり殺されたりするんじゃないかと思っていた。でもそんな人たちが神様の思いに本当に動かされて、大胆に信ずるところを語り始めた。惨めだった人が立ち上がった。そういうペトロたちの姿を見て、今お読みしたこの37節から始まったと聖書は語ります。人々はこれを聞いて大いに心を打たれた。っていうんですね。一人の人が神様の思いによって本当に動かされて立ち上がって歩き始めるとき、その人それまで隠れてたんですね。自分はダメだと思ってた。そういう人が立ち上がって変わっていくときに、そういう姿を見た他の人たちの心が打たれたんだ。 って言っています。それを悔い改めるという表現で表していると思うんですね。一人の人の心が打ち砕かれるわけです。自分は本当に神様の思いから離れていたんだと心の底から告白するんですね。他の人の前でそれを告白するかしないかということが重要なのではなくて、ましてや牧師とか神父の前で告白するかしないかということじゃないわけですよね。そうじゃなくて神様に向かって本当に告白するわけですね。神様ごめんなさい、私は本当にあなたの思いからかけ離れていました。どうかこんな私を許してください。もう一度本当にあなたの思いと共に生きることを許してくださいという祈りが、別に牧師が言うからじゃないですよ。本当に自分がそう思う、本当に思えるとき、それが悔い改めという言葉で表されていることなんだと思います。もう一回神様の思いに帰っていくんですね。特に旧約聖書の中では、悔い改めという言葉よりは神様の思いに立ち返ったっていう言葉がよく使われる、同じことなんだろうと思います。今日の礼拝の招きの言葉で読んだ箇所、ルカ福音書18章ですけど、9節以下読んでみたいと思います。144ページですね。自分は正しい人間だとうぬぼれて、他人を見下している人々に対しても、イエスは次の例えを話された。二人の人が祈るために神殿に登った。一人はファリサイ派の人で、もう一人は徴税人だった。ファリサイ派の人は立って、心の中でこのように祈った。神様、私は他の人たちのように、奪い取るもの、不正なもの、貫通を犯すものでなく、またこの徴税人のようなものでもないことを感謝します。私は週に2度断食し、全収入の10分の1を捧げています。ところが徴税人は遠くに立って目を天に上げようともせず、胸を打ちながら言った。神様、罪人の私を憐れんでください。言っておくが、義とされて家に帰ったのはこの人であって、あのファリサイ派の人ではない。誰でも高ぶる者は低くされ、へりくだる者は高められる。そういう箇所ですね。神様、どうかこんな私を許してください。と、誰が見てようが見てないかじゃなくて、本当に自分は許されなければ生きていけない。と、祈るんですね。祈るというかもう、叫びというか祈らざるを得ないというか、黙っていられない、声を出すか出さないかじゃない。でもそれが悔い改めるっていう、そういう本当に一人の人の姿が書かれていると思います。悔い改めるということについて聖書にはいろんな証言が出てきます。だってそうですよね。悔い改めるっていうこと、さっき旧約聖書では神様の思いに立ち返ると表現されているとお伝えしましたけど、でそうであるならば悔い改めこそが信仰の基本的な部分になると思うんですね。旧約聖書は基本的にイスラエルの民と神様の関係を描いている。イスラエルの民は、旧約聖書を読んだことある方ご存知だと思いますけど、しつこいぐらいに神様の思いからこう離れていくんですよね。そして神様の思いからそれてしまって道を失って、何するかって言ったら悔い改めるんですね。神様ごめんなさいっていう。それで終わらずにまたそれていくんですよね。この繰り返しです。延々と繰り返します。読んでたらもういい加減にしてくれと言いたくなるぐらい繰り返すわけですね。本当にしつこい。でも一方で思うのは、それは私たちの姿なんだろうということですよね。イスラエルの民が反省しない人たちだから何回も過ちを犯すのではなくって、みんな過ちを犯す私たちだけれど、けれどもイスラエルの民が偉いのは、その度に悔い改める、神様の思いに立ち返ろうとするっていう、そのことを伝えようとしていると思います。 悔い改め、いろんな聖書の箇所を思い出しますけど、今日はですね、一つヨナ書を一緒に考えてみたいと思うんですね。ヨナ書はですね、読んだことありますか？読んだことない人、読んでください。短いんで読んでください。もうね、4ページしかありません。4ページしかありませんって言ったら、今この時間に読もうとしないでくださいね。家に帰って読んでください。まあ、この時間読んでもいいけど、まあ、とにかくヨナ書って割と面白いです。そして分かりやすいので、ちょっと本当に読んでほしいなと思います。旧約聖書の1444だったかな、多分その辺です。さっきどっかに書いた、1445ページですね。ヨナという人がいました。どんな人か、神様を信じるイスラエルの人ですね。で、このヨナがですね、まあ、いわゆる預言者の一人なんですけども、神様の言葉が下るわけです。ニネベという異邦人の町に行って、人々に神様の思いを伝えなさいと、神様の言葉がヨナに下ったっていうところから物語が始まります。でもヨナはですね、嫌がるんですよね。いいですよね、こういう人ね。なんか親近感を覚えます。神様が言ったこと嫌だと、これ正常だと思うんですよね。だって嫌なんだもの、本当に。ニネベに行きたくないんです。ニネベに行って神様の思いを伝えたくないんです、ヨナは。なんでなのか、なんでヨナは行きたくないと思ったかっていうと、ヨナが偏屈だからでは、まあ、そうだったかもしれないけど、それが一番大きい理由ではないんです。なんでヨナはニネベに行きたくなかったかっていうことを知った上で、このヨナ書を読むことが、ヨナ書を伝えようとするメッセージを受け止める上で大事になります。聖書に詳しくは解説されてませんけど、ニネベっていうのは当時の世界の覇権国、名州だったんですね。今でいう多分アメリカ、そういうアッシリアの首都がニネベでした。つまりニネベの人たちは単に神を信じない異邦人だったっていうことではなくって、イスラエルの人たちを支配していた、まあ、憎き敵だったわけですね。そうじゃなくても、イスラエルの人たちは異邦人は神を信じないと思っていた。そう思って自分たちが慰めを感じていた。それだけにとどまらず、ニネベの人たちは当時の世界の支配者たちだったわけですね。なんで自分たちを支配していじめている、そういうアッシリアのニネベの人たちのために、わざわざ苦労していって神様のお話ししなければいけないんだろうとヨナは嫌がったわけです。だって自分たちが本当に大事に、親から子供へ、子供から孫へと伝えてきた、そういう神様の信仰をちゃんと聞こうとしてくれる人に伝えるんならまだしも、聞こうとする気もないであろうということが目に見えて明らかな人たちに、嫌な顔されながら、なんで言いに行かなきゃいけないんでしょうか。しかも平穏な関係なのではなくて、自分たちをいじめるようなそういう支配者たちですよね。嫌ですよね、そういうのがヨナの物語の背景になっているわけです。で、本当はですね、ヨナ書全部を皆様と読めればそれでいいんですけど、時間の関係上無理です。なので皆さん、どうぞ家に帰って読んでください。でも途中を端折ってヨナ書の結末をお話しすると、ヨナは結局ニネベに行くんですね。嫌だったけど行ったんです。本当に嫌だった、でも行ったんです。なんででしょうか。それはヨナが偏屈だけどいい人だったからかもしれないけど、でもそういう部分だけじゃなくて、何かニネベに行くということ、そこで神様の思いを語るということが本当に逆らえないもの、自分は嫌だけどしなければいけないものと感じたということです。逃げ切れなかったっていうふうに聖書の中では書いてあるんですね。ヨナは逃げようとして、ニネベは陸伝いに行けばいいのに、全く反対の方向に船に乗って海の方に逃げ出したっていうところから物語始まりますよね。でも逃げ切れないんですね、どうやっても。 逃げ切れなくって逃げようとして、それでも逃げ切れなくって、やっと諦めて往生際悪くドタバタして、それでやっとニネベに行ったんです。で、いやいやだけどニネベの人に伝えました。神様のことを信じなさいと伝えた。嫌だったけど、その結果どうなったかというと、なんとニネベの人たちは信じちゃったんですね、聖書によれば。それでヨナはニネベの人たちが信じたから喜ばなかったんですね。怒ったっていうんですね。とっても人間的で共感が持てると思いませんか。嫌だ嫌だって言いながら、でもそれを断れなくて行く。でも本当に心から望んでない、納得してない、そういうようなニネベの人が神様のことを信じますと言ったら、むしろ怒って不満に思ったっていうんですね。じゃあヨナ書の4章だけ一緒に読んでみたいと思います。これ結論のところの部分なんですけど、1447ページ。ヨナにとってこのことは大いに不満であり、彼は怒った。彼は主に訴えた。ああ主よ、私がまだ国にいましたとき言った通りではありませんか。だから私は先にタルシュに向かって逃げたのです。私にはこうなることが分かっていました。あなたは恵みと憐れみの神であり、忍耐深く慈しみに富み、災いを下そうとしても思い直される方です。主よ、どうか今私の命を取ってください。生きているよりも死ぬ方がましです。主は言われた。お前は怒るが、それは正しいことか。そこでヨナは都を出て東の方に座り込んだ。そしてそこに小屋を建て、日差しを避けてその中に座り、都に何が起こるかを見届けようとした。すると主なる神は彼の苦痛を救うため、トウゴマの木に命じて芽を出させられた。トウゴマの木は伸びて、ヨナよりも丈が高くなり、頭の上に影を作ったので、ヨナの不満は消え、このトウゴマの木を大いに喜んだ。ところが翌日の明け方、神は虫に命じて木に登らせ、トウゴマの木を食い荒らさせられたので、木は枯れてしまった。日が昇ると、神は今度は焼けつくような東風に吹きつけるよう命じられた。太陽もヨナの頭上に照りつけたので、ヨナはぐったりとなり、死ぬことを願っていった。生きているよりも死ぬ方がましです。神はヨナに言われた。お前はトウゴマの木のことで怒るが、それは正しいことか。彼は言った。もちろんです。怒りのあまり死にたいくらいです。すると主はこう言われた。お前は自分で老することも育てることもなく、一夜にして生じ、一夜にして滅びたこのトウゴマの木さえ惜しんでいる。それならば、どうして私がこの大いなる都ニネベを惜しまずにいられるだろうか。そこには12万人以上の右も左もわきまえの人間と無数の家畜がいるのだから。ここまでですね。この物語はですね、何がテーマなのかというと、一見するとニネベの人の悔い改めがテーマのように見えるかもしれませんけど、それは違うと思います。本当のテーマはヨナ自身の悔い改めなんだと思います。ヨナはきっと正しい人だったはずです。真面目に生きてきたことだと思います。貧困法制、それだけじゃなくって、もしかしたら自分のことを差し出して他の人を助けてきた、そういう人だったかもしれないけど、でも神様はヨナにそれ以上のことを望まれた。何を望まれたのか。それはヨナが神様の思いに立ち返ること、悔い改めることを求められたっていうことだと思います。人間的な目で見て真面目に生きている人、何か他の人を助けている人、素晴らしい、本当に素晴らしいと思います。でも聖書的なものの見方は、きっとそれが一番大事なことじゃなくって、その人が本当に悔い改めているか、神様の思いと近いところで神様の思いを求めて生きているのかどうかということを伝えようとしているんだと思うんですね。悔い改めを必要としているのは誰なんでしょうか。誰が悔い改めないといけないんでしょうか。きっとその判断をするのは私たち人間ではなく神様である。私たちはそう信じるしかなくって、誰か他の人を見て何かを言うのではなく、自分自身が悔い改めること、 に努めることしか多分きっとできないのではないかと思うわけです。今日のお話最後にしたいと思いますけど、一言だけ付け加えたいと思います。ヨナっていいと思いません？こういう人いいですよね。なんか言われてすぐ神様を信じますって、そんな人ばっかりだったらちょっと立つ瀬がないですよね、皆さんね。そうですよね、僕もそう思うんですけど、で、いや本当にでもこれが普通だと思うんですよね。何が言いたいかっていうと、時間がかかる。大体人間は待つことできると思うんです。でもそれはいついつまでっていうことがある時に待てるんであって、永遠と待ちなさいっていうふうに言われると多分こうどっか神経が切れていくんだと思うんですけれど、いつ誰が悔い改めるのか、誰に悔い改めが必要なのか、悔い改めって何だろうか、そういうことを今日の物語は語りかけようとしていて、でも多分ヨナもそうだったし私たち自身もそうなんですけど、本当はね、何をしなければいけないか大体知ってますよね。うなずかないけど皆さん知ってますよね。まだうなずかないけど、でも本当は心の中で人間は知っているはずですよね。ただそれが嫌なんですね、私たちは。ということ、神様はきっとこう言っているに違いないということを薄々気づいているけど認めたくない。いろんな理由をつける。そして他の人から文句を言われないようなことをして何か自分の心を合理化する、そういう私たちの姿、そういう姿をヨナは表しているんだと思います。何とかして逃げ切ろうとした。でも逃げ切れないんですね。だから仕方なくニネベに行って神様の御心を伝えるわけです。そしたら何と思いがけずニネベの人が悔い改める。ヨナは面白くないんですね。憎き敵が悔い改めるっていうのは面白くないわけですね。最後、怒って怒ってどっか行ってしまえばいいのに、ニネベの人が困るところでも見ていたいときっと思ったんでしょうね。横にずっとこういるわけですよね。もう人間的でいいですよね。でもずっと待ってたら砂漠だから暑いわけです。日差しが照りつけてしんどくなる。ニネベの人がどうかと思って座っていたのに、別の日常的なこと、もっと小さいこと、そのことが本当に自分の心を苦しめていく。日差しが照りつけて暑いわけです。で、神様がその日差しをトウモロコシの木の葉っぱによって遮ってくれた。神様ありがとうって言うんですね。でも聖書的な表現ですけど、神様はその木を取り去られて、もう一度この日差しをヨナに当てるわけです。その時ようやくヨナは自分の心を神様に明け渡したとヨナ書は言っているんだと思います。ニネベの人が悔い改めるのか、なぜ悔い改めなければいけないのか、それは納得いかないとかっていうことじゃなくって、自分の肉体的な苦しみ痛み、本当にもっと小さい身近なこと、そのことによって右往左往してしまう自分、そういうものに気づかされていった時に、本当にヨナはやっと素直になれたっていうことを言っているような気がします。本当に今日のお話を最後にしたいと思いますけども、悔い改めっていうのは誰に必要なんでしょうか。そしてその判断をするのは誰なんでしょうか。私たちはあの人は悔い改めが必要だと思ってしまう時がある。でもきっとそれは私たちが判断すべきことではないんだろうということをもう一回思いたいと思いますし、またこのヨナの非常にこう人間的な姿、共感、今日いつもより聖書が心に入ってくるかもしれませんけど、でも時間かかるんですね、人の心は。その時間がかかるときに私たちは疲れ切ってしまわない、そういう信仰者になれたらいいなって思います。何よりも自分自身が本当に悔い改めながら生きていけるような、そういう人になりたいと思います。祈ります。神様、聖書を通してあなたの思いを受け取りたいと願っています。人がなす技の中にあなたが生きて働いてくださることを信じますので、どうぞ私たちのこの礼拝を祝してくださり、今この時祈りを共にする一人一人の方のその心にあなたが 働いてください。今日からそれぞれの生活の場所へとまた送り出されて帰っていきます。私たちは本当にどこまで行っても人間的な思いに支配されながら生きていかざるを得ないものですけれども、しかしその中にあっても本当に神様いてくださって、私たちが心から悔い改めるとき、あなたが許しを与え、新しい命を与えてくださるということを信じたいと思います。私たちをどうぞ許して命をお与えください。感謝して主イエスキリストの名によって祈ります。アーメン。